こんばんは。この番組はオランダにある異次元先端探査研究機構パイオニアリングインターディメンショナルエクスプロレーションリサーチオーガニゼーション、通称ピエロの日本支部ピエロジャポンは、見えないものを見る時代を楽しみ尽くすをテーマにお届けします。毎週土曜日の配信はピエロ研究員の私ガスパルススムがディメンジョンズオブヒストリー、通称ディメヒスをお送りしています。ディメンジョンズオブヒストリーとは、歴史上の出来事や歴史上の人物を次元に当てはめると何次元になるのかという推論と仮説を楽しむラジオです。これを聞いてですね、皆さんのコメントやメッセージもいただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。はい。あ、マサさん、こんばんは。そしてですね、まず最初にお知らせです。この6月からですね、ラジオ番組の編成が変わりまして、この土曜日の、曜日の配信は6月からはなくなりますので、今日が最終回ということになります。はい。では、今回のテーマをお届けします。発表します。坂本龍馬と妻お龍の結婚は何次元の出来事だったのかということでですね、日本で有名な歴史上の人物のベスト3には必ず入ると言っていい幕末の風雲児坂本龍馬ですね。そしてその命を救った女性お龍、この二人の関係を単なる歴史ロマンスとしてではなく次元論から読み解いていきたいと思います。この番組はですね、あくまで仮説推論による解釈ですけれど、まあ、その視点を通すことでですね、龍馬とお龍の結びつきが少し違って見えてくるかもしれません。はい。ということで、まずですね、史実の真を押さえていきます。坂本龍馬とお龍の出会いにはいくつか説がございまして、参考にしてますのはですね、高知県立坂本龍馬記念館のよくある質問とその回答の方を参考にさせていただいてますが、二人はですね、文久3年1863年に出会ったと考えられているとされています。そして一方でではですね、京都の解説ページっていうのがあるんですよ。そちらではですね、元治元年1864年5月頃、京都33元堂の南側、大仏南門通り付近で、土佐の亡命志士たちの隠れ住まいに、お龍の母がまかないとして入り、そこを通じて二人が出会ったと説明されています。はい。つまりですね、時期には揺れがあるんですけども、京都で幕末の不穏な空気の中で出会ったということは共通しています。しかもですね、お龍の方の家はですね、楽な状況ではありませんでした。父である奈良崎昌作が死後ですね、一家を困窮し、母のお貞は志士たちの炊事や賄いに関わるようになります。つまり、龍馬とお龍の出会いは華やかな恋の場ではなく、生活の苦しさと生存の危険が交差する場所で生まれたわけです。ここだけ見るとですね、二人の関係は非常に三次元的です。現実の重みの中で起きた出会いだったと言えます。しかしながらですね、二人の関係を決定づけたのは、やはり寺田屋事件でしょう。慶応2年のですね、1866年1月、薩長同盟成立の直後、伏見の寺田屋に滞在していた龍馬は、普請奉行所の役人に踏み込まれます。その時寺田屋で働いてお龍が異変を察知し、いち早く龍馬に急を知らせたことで龍馬は難を逃れることができました。でその後負傷した龍馬がですね、お龍の看護を受けてやがて結婚し、霧島へ療養を兼ねた新婚旅行に向かったと説明されています。はい。でここで重要なのはですね、この出来事が単なる事件ではなくて、二人の関係の層を変えた分岐点だということです。出会っていただけの男女は、 期を経て命を救われ、看護され、夫婦になる。まあ、これは直線的な恋愛ではありませんが、歴史の暴力と偶然の中で一気に運命が定着したという関係だと言えるでしょう。はい。まあではですね、その二人の間に愛はあったのかっていう疑問が湧くかもしれないんですけども、まあここはですね、多くの人が気になるところだと思います。はい。まあ結論から言えばですね、あった可能性は高いと考えるのが自然ですね。ワンさんこんばんは。あ、クレイジーノブさんこんばんは。先ほども出ました高知県立坂本龍馬記念館の解説ではですね、龍馬が姉乙女に宛てた慶応2年12月4日の手紙、いわゆる新婚旅行の手紙の中で寺田屋事件を振り返り、龍馬はお龍がいたからこそ自分は生き延びたと書いています。これはただの事実報告というより深い感謝と特別な信頼がにじむ言葉と読み取ります。さらに書簡を元にした論考では、龍馬がお龍を変わった女、面白い女、私に似ていると見ていたことが紹介されています。まあ、ここで言う面白いは軽い意味ではなくて、むしろ型にはまらない勇敢で自分と同質の何かを持った存在として見ていたというふうに考えられます。まあ、つまり龍馬はですね、お龍を守る対象としてだけではなく、自分と並走できる相手として感じていた可能性が高いのです。はい。ですので、まあ二人の間にあったのはですね、甘い言葉で飾られた恋というより、命を預け合う信頼と人間的な共鳴に支えられた愛だったのではないかと思います。はい。それではですね、ここから実際に、次元で読み解いていきます。まず3次元ですが、これは物理的制約が強く、時間は過去から未来へ流れ、現実問題に対応して生きるレイヤーとして理解されていますね。で、まあ、この龍馬とお龍の関係にはこの3次元が強くあります。お龍の家の困窮、龍馬の脱藩、潜伏、追跡、負傷、寺田屋での襲撃、結婚後も京都市の解説では、二人は長く別居夫婦だったとされておりまして、安定した家庭生活を送っていたわけではありません。つまり二人の関係は夢物語ではなく、生き延びることそのものが難しい時代の中で成立した結びつきでした。この意味で二人の結婚には強い三次元要素があると推測できます。まあ、ですけども、もちろんそれだけではありませんね。龍馬の主たる個人の意識はですね、3.5 次元に最も近いと考えています。なぜなら龍馬は藩の利害や既存秩序の維持ではなく、新しい日本という未来像を先に持っていたからです。で、龍馬の特徴としまして、柔軟性、行動力、新しい時代の明確なビジョン、そして幅広い人脈というのが挙げられると思います。さらにですね、まあ、世界に出たいという夢に向かって動いていた人物でもあったとされています。で、この未来志向はですね、政治だけではなく、お龍との関係にも現れているように思います。お龍は、龍馬の危険な未来に足を踏み入れた。龍馬はお龍をただ助けてくれた女性ではなく、自分の未来に同行する存在として選んだ。ということです。そしてそれはですね、安定や常識から見た不利な選択ですけれど、未来の意味から見れば必然の選択だったと推察できます。だから二人の結婚を主として 3.5 次元の出来事と考えます。つまり、まだ形になっていない未来が二人の現在を選ばせた結婚だと推察します。そしてもう一つ、この結婚にはですね、 4.5 次元的な要素もあると考えられます。 4.5 次元は無数のパラレルが 存在する領域ですね。寺田屋事件を考えてみてください。もしお龍が知らせなかったら、もし龍馬がその場で捕らえられていたら、もし二人がその後夫婦にならなかったら、そこにはいくつもの未来の未成立のものがあります。その中でですね、寺田屋事件は一つの未来を確定させた歴史的分岐点だったと推測できます。で、お龍が龍馬を救ったことで、龍馬の政治的人生は続き、二人の関係も決定的に変わりました。この意味で二人の結婚は 3.5 次元を主軸にしながら 4.5 次元的分岐点を含んだ出来事だったと推察できます。はい。そしてですね、まあもう一つ次元を深められないかということで、まあ5次元ではないのかどうかっていうのを考えていきます。で、5次元はですね、完全多様自己意識と全てのパラレルワールドが存在している次元です。龍馬をですね、英雄的に語ればそこまで持ち上げることもできるかもしれません。でも実際の龍馬はもっと現実的で生々しい側面があったと考えています。例えばですね、海援隊役記には規律、文化、資金分配、学習、役割が明記され、龍馬は理想だけでなく現実的な運営にも深く関わっていました。だからこそ龍馬を5次元の超越者と見るより、3次元を使いこなしながら 3.5 次元で未来を見て、4.5 次元的に分岐を読む人物と見た方がずっと人間的で、しかも魅力的だと思います。はい、ということでですね、ここまで坂本龍馬とお龍の関係を次元論から読み解いてまいりました。で、この坂本龍馬とお龍の結婚は3次元危機の中で生まれ、 3.5 次元の未来選択によって結ばれ、 4.5 次元の分岐点、つまり寺田屋事件によって現実化した結婚でした。そして二人の間にあった愛とは、言葉で飾る恋というより、命を預け合う信頼と未来を共に選ぶ覚悟だったのかもしれません。はい、ということでですね、本日はここまでです。はい、ピエロでは TikTok、Instagram、YouTube などで研究結果をすべて公開しています。異次元先端探査研究機構で検索していただきますと見ることができますので、そちらもご覧ください。はい、そしてノートの執筆も行っています。こちらはですね、異次元先端探査研究機構ノート NOTE で検索できますので、よろしくお願いいたします。はい、続けて、イベントのお知らせです。まず直近のイベントを、来週中のイベントをですね、ご紹介していきます。まず明日5月31日は伊手座の満月瞑想会があります。こちらは、今回マロ瞑想師が担当いたします。そして、6月3日の水曜日、人生を思い通りに生きるためのたった一つの問いとは、というイベントの1回目ですね。こちらは誠研究員が担当されます。そして、6月5日の金曜日には、宮古のオペラでないと。こちらはですね、UFO 召喚ボイスを持つ花の宮古研究員が担当します。すごい、まあ、いずれのイベントもですね、すごい面白そうですので、ぜひご視聴いただけるとありがたいです。はい。そして、ピエロの無料会員のなり方は、ピエロのホームページから簡単にできます。ホームページはアルファベットで、piero.one piero.one で検索できます。もしラジオをお聞きの方でですね、まだ無料会員になっていない方はぜひ登録をよろしくお願いいたします。はい。そしてですね、冒頭にも申し上げましたが、piero では6月よりラジオ番組の編成が変わります。それによりこの土曜日の放送はですね、本日で最終回となります。はい、 リスナーの皆さん、今まで番組を聞いてくださり、本当にありがとうございました。で、月曜日はですね、また別の研究員からのラジオ放送となりますので、お楽しみにしてください。はい。それでは、いつもの挨拶でお別れです。オランダ語のあの挨拶ですね。では行きます。せーの。トッティーンス。ありがとうございました。